皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは、第203回目。本日の放送は前回の原野園さんからのご紹介で鹿島さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは鹿島さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の、原野園誠二君からのご紹介ということで、誠二君から鹿島さんにメッセージがあります。
はい、
いつもお世話になっております。これからもうまいご飯とうまいお酒を飲みに行きましょう。
うん。
だそうです。
こちらこそよろしくお願いします。
ね、福岡メンバーは本当にみんな、強力なメンバーが揃ってて、オフ会もね、もうバンバンバンバンやってくれてるんで、かなり盛り上がってますけど。
はい。
はいはい。いつもお世話になってます、鹿島さん。
いえいえ。
はい。まあ、ね、ちょっとそんな、福岡メンバーなんですけど、ちょっとね、先日悲しいちょっとお知らせがあって。
そうですね。
前々回のゲストの伊藤さんなんですけどね。
はい。突然行ってしまいましたね。
突然ね、ちょっと、私もすごいびっくりしたんですけど、年末に物販ラジオ収録して、すごい元気だった彼のね、印象があったんですけど。
うん、
鹿島さんからチャットワークで、ね、グループチャットで連絡来たけど、嘘でしょと。
そうですね。
思っちゃいましたけど、信じられなかったんですけどね。まぁ、ちょっとね、そこ
から、
そうおっしゃってましたよね。はいはいはい。
あんまり突然で。
はいはいはい。
びっくりはしてました。
で、まぁ、総意のね、その参列というか、そういう、いろいろ、取りまとめって言いますか、鹿島さん中心にね、ちょっとやっていただいて、本当に、お疲れ様でした。
基本的には、友人代表ってことになってます。葬儀は基本的に、ご両親がされて、
そうですね。
僕がやったのは、Facebook で呼びかけて、知らない方々に、
はいはいはい。
でも、ご両親というか、親族の方もね、あんなに来るとは思ってなかったみたいで。ね。
なるほどね。何人ぐらい来たんですか？物販。そういうから。
はい。泊まってくれた方で35人。はい。
だから、県内外からですもんね。
今度県外でしたね。
県外ですよね。
はい。
で、
それこそあんまり急だったんでですね、月曜日。火曜日の朝10時にはもう葬儀って感じだったんで、来れなかったっていう人もたくさんいたみたいなんですけど、
はいはいはい。
でもそれしてもね、葬儀はたくさんの人に送ってもらいたいななんて思って、これ人それぞれだと思うんですけど、人徳だなって思いましたね。
そうですね。本当に、健康は大事ですね、鹿島さん。
伊藤さん健康だったんですけどね。
ですよね、でもね、どっか悪いとかって聞いたことないんだけど。
割ともう日付も経ったっていうか、今もう生理とか入ってるんで、あんまり睡眠モードでもないんですけど。でもいろいろ考えるものは、やっぱり突然なんでね。あって、僕らで、会社もやってたんでですね、一緒にや
って。そう言ってましたね。なんか、福岡メンバーで会社を立ち上げたって聞いてたんで。
今年はって言ってたのはまさにそれだったんですけど。なんで、事業整理ですね。会社、僕らでやってた会社はいいんですけど、あと、私がやってた事業の方の、基本的に僕らの方で、手伝わせてもらって、滞りなく、
購
読できるようにっていうふうに手伝おうとしてるんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
ただ、これって、 まあ、物販として、ね、非常に関係あるっていうのはですね、やっぱり僕らの事業ってですね、やっぱり、いきなり僕ら誰かとか社長倒れて、ってなった時にですね、事業整理できる人ってやっぱいないんですよね、なかなか。
いないですよね。
そうなんですよ。あと、情報を渡せるかっていうと、それもなかなかそういう人。
いや、そう。
結構、難しいっていうか、それで準備して、っていうのはやっぱ必要だなと思って、やっぱりパスワードとかやっぱりいろいろ困るんですね。
困りますよね。確かに。
まあいろいろだから探偵しながらって感じになるんで。
はい。
だからもう最後のことを考えると、もう今から準備がやっぱり必要だなと思ってですね。
はい。
こう割と今遺書とか書いてますもんね。
鹿島さんが？
今はちょっと書き始めてます。
やっぱそういう身近なことがあったから余計に。
そうですね。本当に必要だなと思って。僕、その身近なシーンってあまり感じたことがないっていうか、なかった。まあ、本当に意識させられるというか。やっぱりでも、ほら、不思議なもんで、どこにどんな資産があるかって分からない、本人しか分からない部分
が。分かんないね。分かんない。
そう。まあ、具体的に言うと、死亡の届け出を、例えば銀行だと、死亡の届け出を出して、相続の手続きをして、で、相続する権利がある人が相続するっていう手続きを踏まないといけないんですよ。
はい。
で、こっちからの申告制なんですよね。
なるほどね。
だから、例えば遺産があったとしても、連絡が行かないとですね、誰も知らないままそのままなんですよ。
なるほど。
これって結構やばくないですか？
だから、だって本人しか分かんなかったらもう分かんないよね。
そうなんですよ。銀行また不思議なもんで、届け出を出すと、口座は凍結されるらしいんですよ。
凍結されるね。はい。
連絡が入って凍結される。
うん。
あと連絡してくれないっていう、すげえ不親切なんですよね。なん
か確かにね。
はい。でもまあ、口座だけだとしてもですね、まあ、例えば、投資してたりとかしたらね。まあ、いろんなやつあるじゃないですか。
あるある。
だから。
そうか、いろいろ。そうだわ。あるわ。
やるんだったら、それこそマニュアルでもない限り、なかなか難しいことじゃないかなと思って。
確かに。
で、まあ、一個言うと、事務員とか、やっぱりいる方はですね、やっぱ迷惑かかるっていうか、なんで、やっぱ最後、知り合いが綺麗かどうかっていうのもね、含めてね。
そうですよね。
まあ、結局一個人間って必ず死ぬは死ぬんでですね。
まあまあね。
だから死ぬ時に完成するというか。必ず生きてくるところなんですね。言ったらあれですよね。人間って面白いもんで、生まれた瞬間から死に向かってるんですよね。
まあ、極端なこと言っちゃえばね。
極端というかまあ、そういうものなん
です。確かにね。
細胞もね、結局、
生
まれた瞬間から、細胞って減るんですよね、脳細胞って。だから、なんていうんですかね、やっぱその、若いってね、僕らみんなね。やっぱりできることは今のうちに準備する必要はあるのかなと。
確かにな
ぁ。なんかやっぱり結構強く思いますね。結局若かったんですね。だから、本当になんか、なんていうんですかね、病気でもないし、多発でもないし、本当にまあ、言ったら自然死みたいな感じなんでですね。
ねえ。
本当に今言ってたんだなって思いましたね。
いや、だから、こういうこと言うとあれだ、今度あっけないっていうかね。
死んでしまえば本当にそこまでなんで、だからやっぱり。時になってみたら、あっけないって思えないですね。
そうだよね。確かにでも今、鹿島さん言ったこと大事だわね。
そうですね。まあ、最後に、 ものの責任としてね、
うん、
別に死んだと知らないよっていう人も知ってるんですけど。
まあ、それはそれでね、ちょっと、どうなんかなと思うけども、まあでも、俺も家族に、そうだな、全部の、その、まあ結構ね、こういうネットのや、仕事やってると、ネットバンクとか結構作るじゃないですか、いろいろと。
うん。けど、そのほとんどのネットワークが、うん、役に立たないってことなんです
ね。そうそうそうそうそう。
だからね、まあ、友達は大切にしつつ、
そうですね。
の考えて、今のうちから準備するっていうのは、割と、他人事ではないなと。
他人事じゃないですね。本当だわ。うん。ちょっと考えなくちゃいけないね。そういうのも。
そうですね。できる。
うん。うん。確かにね、遺書を書き始めたっていうのはまさしくそれだもんね。だって、鹿島さんね。
あ、またね、遺書と遺言ってなんか調べたんですけど、違くてですね。
あー、そうなんだ。
遺書はなんか結構ライトな感じで。
うん。
手書きみたいなもんですね。
あ
ー。まあ、遺言はなんか、ちゃんと形式が必要で。
あはははははは。
手伝ってもらえながら書
く。あ、そういうことね。
うん。
ああ。まあでもなんか、そういう、ちょっとまとめられるものはね、確かに、
まあ、
少しくね、まとめた方がいいんだろうから。
そうですね。お金が入ってて、どんな保険が入っててね。
あ、そうそうそうそうそう、保険とかね。
受けて。
うん。
まあね、最初は悲しいけど、なんか時間経ってきたらだんだんムカついてくるでしょうね。
パスワードわかんねえよ、ログインできねえよ、みたいなね。
いや、とかって。
あの親父何にもやってねえわ、みたいなね。
そうだよね。
ね。
あの親父すいませんしか言えんすからね。
うん。だね。まあちょっとね。まあ、本当に、今後ね、皆さん、こういう物販事業、物販の会員の皆さんもそうだと思いますけどね、一人で事業やられてる方は結構多いと思うんでね。
そうですね。
うん、本当に、まあ、これを機にっていう言い方も変ですけど、ちょっとね、意識されたらいいんじゃないかなと、思いますよね。
何かがしらね、まあ、できることはあるんで。
ですね。わかりました。ちょっとね、前、こういう話、ちょっと長くなっちゃいましたけど、まず、鹿島さんのご自己紹介からしてもらっていいですかね。ちょっと長くなっちゃいますけど、前置きがね。
はい。
新しいメンバーさんもね、だいぶ入られたんで。
は
い。
あ、そうですね。
はい。はい。
どうも、鹿島隆一です。
はい。
声がいやらしいっていう。
言われるのそういうふうに。
いやいや、何から説明したらいいですかね。まあ、なんだろう。物販歴ですかね。
うん、そうですね。
10年。
あ、そんなになるんだね、鹿島さん。
2012年ぐらいからやってる。
ね、
あ、10年経ってないか。8年とかか。そんな感じですかね。で、まあ、知ってる方はご存知の通り、会社は、あの絵で売却して、まあ、今は、まあそこの会社のお手伝いしてるっていう感じ、
はいはいはい。
はい。あとなんかありますかね。もう、なんか、自分から何言ったらいいかわかんないんで。
そうそう、前回の、物販ラジオに出ていただいたときに、もう、鹿島さん、それ言ってたんですね。会社をバイアウトしたいって言ってたんですよね。もうすでに。
あ、そうですね。結構前でしたよね。
そうそうそうそうそうそうそう。や
っぱラジオかなり久しぶりだったんで。
で、もうそういうこと考えてんですかって感じで私質問したと思うんですけど。
ああ、でしたっけか。
で、そういうこと考えてる人もいるんだと思って。すごい、その、ラジオの時の、その、鹿島さんのバイアウトするっていう話がすごい印象に残ってたんですけど。だから実際、あれ、その翌年ぐらいかな翌々年ぐらいかな、
ね、もうでも、あれ、あれは、もう、するって決めてから2年で、 売却したんで。
うん。ですよね。
OEM だけに、専業したっていうかですね、切り替えた。
うんうんうんうん。
そのタイミングでもう、事業も MS ということを決めてて、
うん。
会社名も変更しようかなと思ってたんですけど、
はいはいはいはい、はい、
会社名とブランド名をイコールにさせたかったんですよね、最初
は。はいはいはいはい、はい。
で、まあよくあるじゃないですか、事業がうまく、一個うまくいったやつがあったら、そこの事業の名前と会社の名前を合致させる。
バッファローみたいなね。
そうですね、僕らの身近なところで言うと、シッピーノさんとか。
ああ、シッピーノさんもそうだね。
シッピーノさんも、はい、ウェブの匠ってい
う会社で。う
ん、
ああ、そうそう、ウェブの匠だった、そういった。
はい。
うん。
実は結構前から知ってて。
ああ、そうなんですね。
こんなこと言うと、あれですね。
うん。ま
あ、あそこの社長になんか怒られちゃいそうですけど。
うん。
もともと覚えてるか覚えてないか、あそこの社長に電話して、
うん。
シッピーノ、今のシッピーノの仕組みですよね。
うん。
こう作れないかっていう、販売したいんだっていう話をしたんですよね、昔。
あ、鹿島さんからシッピーノさんへ。
あ、そうですね。
へぇー。
そういうのをもともと、シッピーノ、ウェブの匠ですよね、は、うん、カスタマイズで、うん、サービスとしての提供じゃなくて、なんていうんですかね。普通に開発して納品するみたいな感じで、前、
うんうん、
のサーバーにそれをインストールするみたいな感じで作ってたんですよ。もともとプログラム開発会社だったんですね。
ああ、はいはいはいはい。
匠だったんですよ、最初。だから、ウェブの匠だったんですよね。
なるほど、なるほど。
で、そういうのやってるのが、
うん、
そこ、今のところ、ネットで出てるときはそこしかなくてですね。
うん、うん、うん。
いるだろうから、それを作って、これをウェブで公開して、こういうことしたいっていう話を、して、まあそういうの実際やってるところがもう実はアメリカにあったんですよね。
はいはいはいはい。
だったんで、まあそういう話をして、うん、まあただまあ話はなかなかまとまらないっていうか、結局その技術力を持ってるのが、その会社とかウェブの作品さんなんで、
うん、
僕は案だけ出してもそこに絡む意味もあんまりないなっていう感じで、感じたんですけど、そしたらその、半年後ぐらいにはもうサービスでローンチしてましたね。
じゃあ、鹿島さんの提案が通ったんだ。
なんかいろいろ当時はもうちょっと勉強したいな、うん、なんかいろいろ考えてたんで、サービス作って、
はいはいはいはい、
大きくして、
はいはいはいはい、
で、そいつをソフトバンクに売却したいなと思ってたんですね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよね。なんと思ってたんですけど、まあ、うん、やっぱり、何でもそうですけどね。
うん。
だけ持ってても、何の意味もないんで。っていうのは大事で。やっぱりそう、これいけるんだって、やっぱりそこで嗅覚でね。
うん。
すぐ作っちゃうっていうところが、やっぱり、
はいはい、
ね。すごいところなのかなっていう感じ。
そうですね。今じゃない、やっぱりそういうサービスも含んだ、トータル的なね、受注システムとかね、結構今出てますからね、もうね。
そうですね、でも、ウェブの匠っていうか、シピノさんも、今、連携できてるんですね。
うん。
楽天だけだと結局、やっぱり楽天ロジとか出ちゃうとね、なかなか、シピノからそっちに移行しちゃうっていうのはあると思うんですけど、ただまあ、他のところもいろいろ、やっぱり、つなげられるんで、
うん。
もともと持ってた、なんていうんですかね、
はいはい。
の側が生きてて、
はいはいはいはい。
やっぱりそうやって広げられるんだなぁと思って。と、僕が帰っても、全然そんなところまでできなかったろうなと思って。やるべくして、やる人がやるんだなと思いました。
確かにね。なるほどね。まあ、はい、もうマルチチャンネルなんていうのはね、もう本当に便利な、仕組みなんで、それをね、うまく、こう、連携できたら、それは楽ですからね。
そうですね。うん、まあ、マルチチャンネル。
うん。
でも便利ですよね、本当に。
まあ、ちょっとね、最近またアマゾンの仕様もいろいろ変わっちゃうんで、またいろいろ大変ですけども。まあ、その辺、うん、その辺をまあね、つどつどやるしかないんだろうから。
いろいろ問題があったけど、今は楽天で売ってる人はね、楽天ロジで大体解決してくれる感じになってる。
はははは。
まあ、だんだんいい世の中になってきますね。
そうですよね。うん。で、なるべく手間のかかんないようにね。
そう、
ね。うん。で、お客さんには早く商品が届くと。
そうですね。
うん。
自社でやってるとどうしても配送の限界にぶち当たっちゃいますからね。
ぶち当たる、ぶち当たる。で、その分ね、雇用をしなくちゃいけないとかね、人件費ね、多く払わなくちゃいけないとかね、なっちゃうんで。
うん。もうね、年次多いわけじゃないですからね。
そうそうそうそうそう。だから変動費でね、処理できちゃうからいいっすよね、そういう時は。そういう。
ね、本当にいいですね。
うん、いいと思う。で、鹿島さん、最近はどんな感じなんですか？売却した後は。
そうですね。今、そうだな、目立ったところで言うと、
うん、
コンサルの仕事は、
ほうほうほう、
ですね。まあ、何社か見させてもらってて。
具体的にどんなコンサルするんですか？
あ、あれですかね。直接僕が手を動かすっていうコンサルもあるんですけど、
うん、
じゃなくて、
うん、
アドバイザーみたいな感じ で、
うん、
でやらせてもらってますね。あと、まあ、楽天ネーションズっていうのがあってですね。
はいはいはいはい、はい。
あ、知ってますか？
な、失礼してる。行ったことはないですけどね。
ああ、なんかその、楽天が、
うん、
主催してる、その、リーダー店舗っていう呼び方をするんです
けど、うんうんうん、
楽天でその、売ってるのが推薦が基本らしいんですけどね。
はいはいはいはい。
で、その、要は教える店舗さんっていうのをやっぱり、うん、で、そこでその人が OK すれば、
うん。
大きくて20人から30人みたいなチームで、
うんうんうん。
半年間、
うん、うん。
コンサルするっていう、ネーション。
はいはい。はいはいはい。
のあるんですけど、
うん。
コンサルをさせてもらってて。
はいはいはいはいはい。
今、だからうちのチーム23人とかですかね。
それは福岡でやるんですか？東京？
ネーションズは基本は、地元の店舗さんがって感じなんですよ。だから、
なるほど。
そうですね。福岡は私ってことで、う
ん、なるほど。
その福岡近隣の九州の店舗さんが集まって、
うんうんうん、集まって、
そうですね。やらせてもらってますね。
それ、はちょっと私もネーションズに参加したことないんでちょっとよくわかんないんですけど、
はい、
その勉強会やるっていうのはその鹿島さんのスケジュールでやる感じなんですか？楽天からこの月にあこの年間このぐらいやってくださいよみたいな感じで言われるんですか？
あ、ですね、楽天のそのネーションズの専任の楽天の社員さんもいて、
はいはいはいはいはい、
その人たちが基本的にはスケジュールっていうかは作ってて、
あ、なるほどなるほど。
集まりは月1回やって、
うんうんうん、
ちょっと打ち合わせはして、作るんですけど、うん、っていうのがあって、うん、その前の期間は、Facebook 上で、まあ、ほぼ無制限のチャット、アドバイザーみたいな感じ。
ああ、なるほど、なるほど。
言ったらでもあれですね、その、普通にやってたら、
うん、
月でフィーいただいてやってる内容のコンサルを、
うん、
3名いっぺんにやってるんで。
はいはいはい。
なかなかだなって思いながら、でも、ネーションズなかなかお金にならないんですけど。
あ、そうなんですね。
ネーションズは本当になんかね。
あ、そうなのね。
誘われた方っていうか、
うんうん、
で店舗さんって結構いるかもしれないんですけど、ネーションズでググってもらったら多分わかるんですけど、
はいはいはい、
あんまりフィーが低すぎて、あんまりもらう気なしでやってるんで、もう、
もうサービスだ。
ないんですけど、削対比で2倍を基本目標なんですよね。
あ、なんか、うん。そんな話聞きましたね。はいはいはい。
そうなんですよ。で、
うん。
どんぐらい500万ぐらいかな、ね、ショップで。
うん、うん。
そうで、までの店舗さんで、みたいな、一応、その、なんかがあって。
うん。
で、これ今書いてるかな、見えるかな。2倍達成して、
うん。
あ、課金対象金額な。これか。7%。
うん、
2倍に行ってから、その金額に対して 7%
が、うんうん、
売り上げの。
はいはいはい。
だから、あと100万、去年の売り上げが100万円だったら、
はい。
100万円より、100万円まではフィンがゼロなんですよね。
はいはいはいはい。
200万円だったら、
うん。
要は100万円超えてるんで、
うん。
その100万円に対して 7%。
7%。はい。
な感じですね。
はいはい。
そうですね。
なかなか、ちょっとあれですね。
もうお分かりだと思うんですけど。
うん。
未ゲーですね。
まあ、ボランティアに近いかな、じゃあ、そしたら。
ですね。
うん。
なんですけど、
うん、
あの、いろんな店舗をですね、あの、うん、まあ、ちゃんと見るっていうのは、やっぱり、のスキルっていうかですね、うん、まあ、異なるカテゴリーからいいところ持ってきて、自分のカテゴリー。
ああ、なるほどね。
大事なんですよ。
はいはいはいはい、はい。
要は、なんていうかね、まあ、みんなの販売してると、
うんうんうん、
なんていうんですかね。競合じゃないけど、
うんうんうん、
反応する店舗っていうか、アマゾンでもそうなんですけど、
うんうん、
まあ、楽天を基準に話させてもらうと、何でもそうなんですけど、
うんうん、
なんていうんですかね。その、一番参考にする店舗みたいな、ページみたいなのを決めて、でそこに、
はいはいはいはい、
やると思うんですけど、
はいはいはい、
大体その選ぶときが、あの同じカテゴリーの同じ、うん競合みたいなところばっかり選んでくる
で。ああ、なりがちですよね。
コンサルしてても、勉強会してもそうなんですけど、うん、あこれ結構多くて、でただその、ねうん、カテゴリーのページとかがですね、
うん、
めちゃくちゃ低い場合、全然参考にならないんですよ。
ああ、なるほどね。はいはいはいはいはい。
確かに競合なんだけれどもですね。
うんうんうんうんうんうん。
いいところからあの参考にした方がいいんじゃないですかっていうパターンは結構あってですね。
なるほど、なるほど。
だと必然的に楽天のランキングってあの売上順じゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい。
だから楽天のランキング、総合ランキング上から順番に見てって、
なるほど。
いいんじゃないかなみたいな感じなんですけど。
はいはいはいはい、はい。
あと、例えばそうですね、今回はインテリアも食品もいろんなチームがいてですね。やっぱりその、カテゴリーによってですね、売り方全然違うっていうかですね。
はいはいはい。
まあ、だからまあ、僕としても教えるっていうのはなかなか勉強になるっていう
ですね。なるほどね。いや、確かにそうですね。あの、ついついその、同業者の商品とか、ページとかをね、あの、はい、こう、あの、見ますけど、確かに、うん、うん、他のカテゴリー、あの、いいところっていうのはちゃんと見ないと、ダメ、ダメっていうかね、
なかなか、
うん、
なんていうんですか、本当は別に見てもいいはずなんですけど、
うんうん、
なかなかそこ見ないっていうか、
はいはいはいはいはい。
言われてみればみたいなところはありますよね。
うん、確かに確かに。
はい。
へ
ぇー。教えながら、
うんうんうんうん。
磨きながらっていう感じで。
確かにね。
やってますね。
ね、アパレル売ってるんだったら、アパレルだけじゃなくて、極端なこと言うとね、ガジェット系のその LP もちゃんと参考にした方がいいよみたいな、極端なこと言うと。
そうですね。
ね。
まあ、例えば物販で言うと、
うん、
僕らがやってなか、なってなさそうなことで言うとですね、例えば食品系の、う
ん
う
ん、カニとか。はいはい。カニね。はいはいはい。
と思いますけどね。
うん。
そこは結構イケイケどんどんというか、おせおせで売ってるんで。
はいはいはいはい。
結構参考になる。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
思いますね。
うん。
やってる人だったら定期通販系の強い。はですね、なかなか販売の設計から、すごい強く強いというか、
うんうんうん。
音楽作られて、
かなり
強くなってるのでですね。
はいはいはいはい。
うん、
鹿島さん、カニのページを参考にするんですね。
ああ、いや、参考になるとこはあります。
なるほど。
このままのデザインを持ってくる、持ってこなくてもいい。
そのストーリーっていうか。
いや、ストーリーっていうかですね。例えばまあ、カニのやつというと、
うん、
カニのページは割と、岐阜の動画とか、ちょこちょこ使ってたりとか、
あとは、ほうほうほうほう。
そうですね。カニの店舗さんでどこもやってるんだけど、他のカテゴリーだとやってるところは割と少ないっていうのが、
うん。
売れ行き自動表示っていうのがあるんですけど。
売れ行き自動表示？
はい。 そういうのを差別で提供している会社さんがね、ちょこちょこあってですね。
あー、そのオプションでね。はいはい。
店舗で売れてる、売れ、注文が入ると、それを取り込んで、
はいはい、はいはい。
これ売れてますっていう。
あー、はい、よくありますね。これ今売れましたみたいな。
そうですね。
売れちゃ
った。
はいはい。
と、結局、まあ、ちょっとしたイカ様じゃないんですけど、
うん。
あれ、店舗の商品が全部売れるわけ、見えるわけなんですけど、
うん。
これちょっと情報をちょこちょこいじって、
うん、
その LP の中にそれを埋め込むと、
うん、
でその LP の商品だけたくさん売れているように見えるんですけど。
あ、なるほど。あ、そういう仕掛けもできるんだ。
あ、そうですね。まあ、お客さんの場合はほとんど一つの LP でほとんどって感じなんで、
うん、
まあでもね、結局、にぎわい感とか、
うんうんうん、にぎわい感ね。
とか、
はいはいはい。
かなり出せるっていうかですね。
はいはいはいはい。
僕結構昔からずっとそれ使ってる。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。